エゼキエルの20章の1から3までゆっくり読んでみます。目を注いでください。エゼキエル20章の1から3です。
So I'd like to read from chapter 20, verse 1 to 3.
で、日本語だけで読みますね。エゼキエル旧約聖書の真ん中いる後ろですね。第7年の第5の月の10日、イスラエルの長老たちの幾人かが主に尋ねるために来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの長老たちに語って言え、神である主はこうせられる。あなた方が来たのは私に願いを聞いてもらうためなのか。私は生きている。私は決してあなた方の願いを聞き入れない。主である神である主の御告げ。1節から3節までですね。
I read from Ezekiel chapter 21, 21 to 3.
今日はこの箇所からですね、20章の3節の言葉、私はあなたの願いを聞き入れない、この言葉をテーマとして選びました。
From this verse 3, I chose the theme of the message today. Says, I will not let you inquire of me.
前回、エゼキエルの18章の32節の言葉を選んで、悔い改めて生きよとのテーマで話しました。
Last time in my message, it was from Ezekiel chapter 18, verse 32, and it said, repent and live.
イスラエルの民は過去の過ちを認め、そこから離れて新しい心と新しい霊を得て歩むことができたはずです。
So, the people of Israel, could have lived away in a way that they repented from their past lives and lived with a new heart and spirit.
ですからこの18章の32節、悔い改めて生きよ、悔い改めて生きる、これが神の御心であることが示されていました。
So, in verse 18, chapter 18, verse 32, it says repent and live, and that was the will of God.
しかし捕囚とされたイスラエルの民の願いは、自分たちの故郷であるエルサレムが滅んでほしくないとの自己中心的な願いであり、それはごく自然な願いであったと思います。
But, people of Israel who were in exile, their wish was that the Jerusalem would not be destroyed, and maybe it was their self-centered wish, but also a natural wish that they had.
エルサレムが危機に直面している、そのようなニュースを頻繁に聞くようになり、イスラエルの長老たちは心配になり、エゼキエルのところに来て神の御心を伺おうとしたんです。
So the elders of Israel heard the news that Jerusalem is in trouble, and they were worried, and they came to Ezekiel to hear the word of the Lord.
これが20章の背景にあるんですね。
So this is the background of chapter 20.
本日は20章の3節の御言葉ですね。残念ながらあなたの願いを聞き入れない、この神の厳しい応答をテーマとして取り上げています。
And today, we want to focus on verse 3, where God replied, I will not let you inquire me.
私たちは神に願い祈るのですが、神に聞かれない祈りがあることにも気づく必要があります。
So we want to focus on this harsh response from God, and we want to understand that even when we wish towards God, He has sometimes He doesn't respond to our prayers, and we want to realize that.
その時自分たちの歩みを振り返りながら、自らの 歩みを改めていくことができるからです。
Because when we understand that, we would look at, look back in the walk we had, and we could change the way we lived.
自分の思いや行動を変えて祈り続ける、そのことの大切さを学んでみたいと思います。
And, we could change the way we think or we act, and we can continue to pray.
さあ、20章の1節にこのように書かれていましたね。20章の1節、第7年の第5の月の10日、イスラエルの長老たちの幾人かが主に尋ねるために来て私の前に座ったと書かれています。 この第7年とは、エホヤキン王がバビロン捕囚となってから7年目のことであって、エルサレムが滅ぼされる年のちょうど4年前の時期にあたります。
So this seventh year means that the king was taken to Babylon from exile, and it shows that it was 4 years before Jerusalem was destroyed.
イスラエルの長老たちは危機に瀕しているエルサレムの状況を心配してエゼキエルのところに集まってきたわけですね。
So the elders of Israel came to inquire of the Lord to Ezekiel's place.
前回触れてみましたが、エルサレムのゼデキヤ王が、今エルサレムにいるゼデキヤ王がバビロン王との契約を破棄し、バビロンに反逆を企てようとしていた。
So the king in Jerusalem called Zedekiah was going against the king in Babylon.
で、それがですね、前回読みましたが、17章の15節、17章の15節にこうありました。そんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか、契約を破って罰を免れるだろうかと書かれていました。
So we read this last time in chapter 17, verse 15, it says, Will he succeed? Will he who does such things escape? Will he break the treaty and yet escape?
結論を申しますと、聞かれない祈りがあるんです。それならば、神に聞かれる祈りもあるわけです。
So when I say the conclusion first, there are prayers that will not be heard, and there are prayers that will be heard.
それはですね、新約聖書第一ヨハネ5章の14節、第一ヨハネ5章の14節にはこう書いてあるわけですね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださること、これこそ神に対する私たちの確信ですと書かれていますね。
So it says in 1 John 5:14Says this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us.
ですから、神の御心にかなう願い、これこそ聞かれる祈りです。
So, if we know that He hears us and whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So when we listen or when we ask of according to His will, that is the prayer that will be heard.
神様のご計画は、神から離れ堕落してしまったイスラエルの民を神は正しく裁くことです。
So the will of God was to rightly judge the people of Israel who was far away from God.
しかし、それで終わりではなくて、もう一度神は彼らに回復の道を備え、また新しい歩みを備え、恵みの中にある人生に導いていくことです。
But judgment was not the end. God wanted them to prepare the way of restoration and to have them have a new walk with Him and to be in the grace of God.
エゼキエルはなぜエルサレムが滅ぼされなければならないのか、そのことを民のリーダーたちに 伝えることになります。
So Ezekiel had to tell the people that why Jerusalem has to be destroyed.
20章、エゼキエルの20章の4節にはこうありますね。あなたは彼らを裁こうとするのか、人の子よ。あなたは裁こうとするのか、彼らの先祖たちの忌み嫌うべき技を彼らに知らせよと、神様の語りかけが書かれています。
Then confront them with the detestable practices of their fathers.
神様はエゼキエルに長老たちの堅苦なな心を裁くのではなくて、彼らになぜエルサレムが滅ぼされなければならないのか、そのことを知らせるようにと命じます。
Here God is telling Ezekiel not to judge the elders of Israel, but to tell them why Jerusalem has been destroyed.
神がエルサレムを裁かれるその理由は民の神への反逆ですね。そして従うことのない心、また偶像に心を奪われてしまっているその姿に原因があります。
So, the reason why God had to judge Jerusalem was that people were going against God and they were rebelling against GodAnd they were trapped into idol worship.
20章ではそのことを明らかにしていますね。
And this is stated clearly in chapter 20.
実はそれはですね、出エジプトの時からだったんです。
And this happened from Exodus.
それならばなぜ民は神によって許され生かされてきたのでしょうか。
So if it started from the time of Exodus, why was God allowing these people to live?
その理由としてですね、9節にこのようにあります。20章の9節。しかし、私は私の名のために、彼らが住んでいる諸国の民の目の前で、私の名を汚そうとはしなかったとあります。
God gives reason in verse 9. He says, But for the sake of my name, I did what would keep it from being profaned in the eyes of the nations they lived among and in whose sight I had revealed myself to the Israelites by bringing them out of Egypt.
このユニークな表現ですね。私の名を汚そうとはしないというユニークな表現は、神の皆を褒めたたえる、あがめることの反対の意味ですね。反対の言葉です。
So, this unique statement that God gave says, I did what would keep it from being profaned in the eyes of the nations. It is the opposite of giving grace to, giving glory to God.
神の名を汚すとは、神様には力がない、そのような思いを諸国のために伝えてしまうことです。
So, when God's name is being profaned, it's to tell the people around the nations that God does not have the power.
私たちは今主の祈りの最初にですね、皆が崇められますようにと今祈りますよね。
When we pray the Lord's Prayer, we first say that Hallowed be your name.
神様の皆が崇められますように、それは私の願い、私の行動、私の思い、私の行動、私の存在を通して神の皆が崇められますようにという祈りですよね。
So we pray Hallowed be your name as a prayer that our wish and our actions and our being will glorify the Lord.
これこそ私たちの祈りであり、生かされている意味であると思います。
So this is the prayer that we pray, and this is also why we are living now.
すべてのことを神の栄光のためにしよう、そう願って生きる、それこそ救われた信仰者の心のありさまです。
So, as a saved believers, we wish to do everything to, for the glory of God.
皆さんも今置かれた状況の中で神の皆が崇められますようにとの思いを持って生きておられると思います。
So in each one of us here are praying and wishing that God's name will be glorified through our lives.
そう願うときに何が大切であり何をすべきなのか当然私たちは判断をして生きることになります。
And when we pray and when we wish for thatWe come to judge what is important in our lives.
それではここで神様が言われた神の名を汚すとは、神様は絶対的な力を持っているんだ、絶対的な権威をお持ちであるんだということを人々が認めなくなることです。
When God's name is not glorified, the people aroundThe nations will come to will not acknowledge the power that and authority that God has.
そのように神への失望というものがですね、諸国のために伝わること、これは神の名をこの汚すことです。
So, It was to the God's name will be profaned in the eyes of the nations when people cannot acknowledge the power and the authority that God had.
神の名を崇める。それはイスラエルの民が選ばれた理由の一つでもありますね。
God chose the Israelites to glorify His name.
彼らは聖なる国民、祭司の王国としてこの地上で生きるようにその目的を持って召されたんです。
So the people of Israelites were chosen to live as the holy nations and the nation of to live under God.
神様がその目的を持って召した民を彼らの過ちの代償で滅ぼすことはなさらないのです。
So because God chose the people of Israelites, God did not destroy their, his people in, for the sake of their sins.
神の名には力があるんです。
Because God's name has a power.
神は絶対的な権威や力を持っておられるんです。
Because he has the absolute authority and the power.
神はご自身の名が汚されることのないようにイスラエルの民を愛し続け受け入れ続けておられるのです。
So God for his name to be glorified he is loving the people of Israelites and is accepting those.
新約の恵みの中に生きる私たちに対してもこの原則は変わらないと私は思います。
And this is the same to us who is living under the new covenant.
イエスの名には力があるんです。
Jesus' name has the power.
これは伝道者のパウロもキリストの御名を異邦人に伝えようという命を受けましたね。
So, the Apostle Paul was given the aim of his life to preach the name of Jesus to the Gentiles.
神の力をお持ちになるイエスは私たちを選んでくださり、その十字架の恵みによって私たちを救ってくださったのです。
So Jesus, who had the power of God, chose us and he died for our salvation.
神の救いのご計画は変わることはありません。
So God's plan of salvation never changes.
神の名が汚されることのないように私たちの人生をも守っておられます。
So for God's name to be glorified, He is protecting each one of our lives.
イスラエルの民が裁かれる理由の一つとしてモーセの十戒に従って歩まなかったことが指摘されています。
So one another reason why the Israelites were being judged was because they weren't following the Ten Commandments.
そして その中でも安息日を守らなかったっていうことが特に重要視されているんです。
And、especially in the Ten Commandments、God says that they weren't keeping the Sabbath correctly。
20節ですが、20章の20節、こうありますね。また私の安息日を清く保て、これを私とあなた方の間の印とし、私があなた方の神、主であることを知れと書かれています。
In verse 20, it says, Keep my Sabbath holy, that they may be a sign between us, then you will know that I am the Lord your God.
私たちも今もう一度、安息日の大切さを覚えていく必要があると思います。
we also have to remember the importance of the day of the Sabbath.
私たち信仰者は神によって愛され生かされています。
Because we believers are loved by God and we are living、by His grace.
その恵みを覚えて神に感謝を捧げます。
And we thank、God for His grace.
そしてそのような感謝を捧げる生き方、それは現代に生きる私たちの私たち信仰者の大切な生き方です。私たちは週に一度教会に集い、神の御言葉に触れ、神の恵みを覚え、神に感謝を捧げるんです。
So once a week we come to church and we listen to the word of God and we remember the grace that God has given us and we give thanks to the Lord.
感謝の思いを持って心も体もリフレッシュしていくんです。
And as we thank the Lord, our hearts and our body will be refreshed.
そのように安息日を大切にする生き方を皆さん目指していこうではありませんか。
So we want to、live the way so that we、keep this Sabbath day holy.
続いて32節、20章の32節にはこうあるんです。あなた方が、私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろうと言って、心に思い浮かべていることは決して実現しないと書かれています。
In verse 32, it says, You say we want to be like the nations, like the people of the world who serve wood and stone, but what you have in mind will never happen.
このイスラエルの民はですね、信仰から離れ、木や石を拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろうと彼は願った、思っていたというんです。
But God is saying here that the people of Israelites wanted to be away from what they believe and to be like the Gentiles who were worshipping wood and stones.
一時的には神を知らない人たちはこの地上で物質的な幸せを味わうこともあるでしょう。
So maybe temporarily, people who does not know the Lord will, experience happiness.
お金こそ私の人生です、生きる目的ですと言って贅沢な暮らしを目指す未信者の方も多くおられます。残念ながら当時のイスラエルの民は自分たちの生きる目的を失って異邦人のようになろうと思っていたというんです。このような心を持つ者たちの祈りを果たして神は聞かれるのでしょうか。これらのことをエゼキエルは長老たちに伝えることになります。本当に残念な内容ですね。しかし33節から38節、33から38節には裁きの後にもう一度回復の道を神は備えておられる、そのことを明らかにしています。
from verse 33 to 38, God is making clear that after judgment there is a way of restoration.
そしてそれもですね、一人一人が自分の信仰を吟味していく姿勢を求めています。
And here God is saying that each one of the people has to look back to their faith.
33節にはこうありますね。そこには神である主が必ずあなたを治めるという書かれています。
So in verse 33, it says, I will rule over you with a mighty hand.
またですね、34節にはあなた方を連れ出してあなた方を集めると書いてあります。
And in verse 34 it says, I will bring you from the nations and gather you.
そして35節にはあなた方を裁くとも書いてあります。
And in verse 35 it says, I will execute judgment upon you.
また37節にはむちの下を通らせあなた方と契約を結ぶと書いてあります。
In verse 37 it says, I will take note of you as you pass under my rod, and I will bring you into the bond of the covenant.
38節にはそして私に背く反逆者をえり分けるとも書いてあります。
Verse 38 says, I will purge you of those who revolt and rebel against me.
新たに神様との祝福の中に生きるものをもう一度神様との関係を見直す、そして回復する必要があることが示されています。
So if they wanted to live under the new blessing from God, they had to look back to the relationship that they had with God and to choose the way of restoration.
そこに神の選びがあるんですね。
So here, God is also choosing.
鞭の下を通らせるとはですね、神の正しい審判を受けさせるという意味です。
So when it says, I will take note of you as you pass under my rod, it is showing that God is rightly judging them.
そしてその後、再び神のものとされていく、それが新たな契約を結ぶとの表現が意味することです。
And then he says he is making the new bond of the covenant, where he is saying that they will have a new relationship with God.
このようにエゼキエルは民の長老に語りかけるんです。
So Ezekiel has said this.To the elders of Israel,
神の裁きは必ず来るよ。
That, the judgment of God will come.
しかし神との関係を新たに結ぶものが起こされていくよ。
But, after those judgments, there will be a new covenant.
このことを今私たちは信仰の目を持って読むことができます。
And, now, as we are living under the new covenant, we read with
私たちは一人一人がキリストを信じて新たな関係の中に歩む必要があります。
So each one of us has to believe in Jesus and has to have a new relationship with him.
新約の視点からこれらの御言葉を理解していきたいですね。
So we want to understand this according to the new covenant.
またですね、40節と41節にはこんな言葉があるんですね。40節と41、そこには回復されたイスラエルの民の礼拝の姿が表現されています。
And in verse 40 and 41 it shows the way the Israelites worship when they were restored.
では40と41ちょっと読んでみますね。英語と日本語で読んでみます。ちょっと目を注いでください。40と41、私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で神である主の御告げ、そのところでこの地にいるイスラエルの全家は皆私に仕えるからだ。そのところで私は彼らを喜んで受け入れ、そのところであなた方のすべての聖なるものと共にあなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。
So
私があなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れる。私は諸国の民が見ている前であなた方のうちに私の聖なることを示すと書かれています。
Verse 40 and 41 says, For on my holy mountain, the high mountain of Israel, declares the sovereign Lord, there in the land the entire house of Israel will serve me, and there I will accept them. There I will require your offerings and your choice gifts along with all your holy sacrifices.I will accept you as a fragrant incense when I bring you out from the nations and gather you from the countries where you have been scattered, and I will show myself holy among you in the sight of the nations.
皆さん、この中の2つの言葉を選びますが、この中にはですね、最上の捧げ物という言葉がありますね。最上の捧げ物。
So it says, I will require your offerings and your choice gifts.
そしてですね、41節にはあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れるとありますね。皆さん、新約の時代に生きる私たちにとってはですね、最上の捧げ物というのはね、実はキリストご自身のことであることなわけです。
So, where it says in verse 40, he will require the choice gift, and we understand now that it is pointing towards Jesus Christ.
皆さん、キリストのですね、十字架での贖いの技を通して、私たちも自らを神に捧げるものとなり、真実な祈りを捧げるものとなるという、この新約への予言です。
So, this is a prophecy that when Jesus was given and died on the cross for us, we believe.In Jesus Christ will come to become the people who will sacrifice themselves truly and will be able to worship the Lord truly.
今日の結論ですけどもね、聞かれない祈りもありますけど、聞かれる祈りも確かにあるんです。
So in conclusion, today we learned that there are prayers that will not be heard, but also there are prayers that will be heard.
皆さん、祈りが聞かれないと感じるとき、自らの歩みを吟味をする良い機会です。
So when we feel that our prayers are not listened, we want to look back in the way that we walked.
そのときこそ、自らの歩みを振り返って、神様との関係を見直すときだからです。
And we want to look back and to, On the way we walked and also with the relationship with God.
神様との新たな関係を見出して、神の御心にかなう願いをするものとなっていこうではありませんか。
And we want to have a new relationship with God and we want to pray according to the will of God.
では一言お祈りします。
Let's pray.
イエス様、私たちの願い、あなたを信頼して、私たちは日々、私たちは祈りを捧げます。
Father, we trust in you and we pray according to your will.
本当に天のお父様と私たちは日々祈り、私たちは感謝やまた悲しいことを神様に語りかけます。
So we daily pray, Heavenly Father,And we give thanks to you, or we share things that is in our hearts.
私たちの祈りを神は喜んで聞いてくださいます。
And I thank you that you rejoice in our prayers.
それは私たちはイエス様を信じて神のことをされているからです。
because we are able to pray because we are made a child of God through Jesus.
神よ、日々あなたに感謝を捧げ、祈りを捧げる一人一人でありますように。
So Father, I pray that each one of us here will be able to give thanks to you daily.
イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen. では、ご用意くださった方、献金を捧げてまいりましょう。